自分のキャリアに火をつけろ、パーパスドッグチャンネル。YouTube をご覧の皆様、ポッドキャストをお聞きの皆様、こんにちは。パーパスドッグチャンネル、キャリアメンターの酒井です。
インタビュアーの志賀です。
この番組はゲストの方をお迎えして、その方のキャリアの転機とか火がついた瞬間をお届けする番組です。今日のゲストは5人目ですかね、第5回目ということで、5人目のゲスト、サンライズジャパン病院病院長の岡田学さんにお越しいただいてます。岡田さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。サンライズジャパン病院の岡田です。ありがとうございます。
よろしくお願いします。ちょっとまずはじめに私から岡田さんのプロフィールご紹介してもいいですか。
お願いします。
2002年順天堂大学を卒業、順天堂大学病院で小児外科、そして小児泌尿生殖器外科の研鑽を積み、2008年から3年間アメリカミシガン大学小児外科へ留学。2014年4月から2016年3月の2年間、東日本大震災で被災した福島県の浪江町の仮設対馬診療所の医師としてご貢献されました。2016年早稲田大学大学院経営管理研究科入学、経営学修士 MBA、 そして2018年3月に卒業。2017年12月より KNI グループが手掛けるカンボジアのプノンペン市にあるサンライズジャパン病院プノンペンの小児小児外科部門の立ち上げに従事され、2020年3月より病院長に就任、現在に至るということで、聞いております。素晴らしい経歴ですね。
お母さんミュートですけど大丈夫ですか。
大丈夫です。素晴らしくもなんともないですので、はい、ご紹介いただきありがとうございます。
よろしくお願いします。今日はですね、初めてですけど、この番組初めて海外からのご出演ということですけど。
そうですよね、カンボジアからつながってるってことですよね。
あ、そうです。そうです、はい、オンラインでつながっておりますので大丈夫です。時差2時間遅れてますので、こちらはまだ夕方ですね。で、手前の時間帯ですけど。
2時間ですか。
2時間です、ね。
意外とそんなないんですね。
全然ないですよ。
いかがお過ごしですか、岡田さん。カンボジアはどうですか。楽しいですか。
いや、楽しいですけど、もうまあ、もうこちらに来ても6年も経ってるので。
6年か。
はい。それも先ほどの早稲田大学の MBA を取って、で、実は私卒業式に出てないんですけど、卒業する前にこちらに来てですね、で、もう勤務を開始しているんですけども。まあでもやれることはたくさんやって、まだまだやれることもあるし、楽しいかなと思えて、また仕事してますね。はい、
ああ、素敵ですね。はい、あ、でもあれじゃないですか、卒論提出してないという説もありましたけど、大丈夫ですかね。
危うく出しそびれるところだったけれども、ちゃんと出して、卒業証書をもらいました。
はい、よかった。ありがとうございます。ちなみに、あれですか、サンライズジャパン、ちなみにですね、もう、多分皆さん、リスナーの方、興味あると思いますけど、なんでそこにいるの、何してるの説ですよ、多分ね、これ聞きたいよね。いや、
そもそもそうですよ。めちゃくちゃ気になります。
もともと順天堂だったけども、カンボジアに行ってサンライズジャパンに行った経緯って、なんか、どんな経緯なんですか？
まあ、大学にずっといてですね、まあ、アカデミアと言われるところにいましたけれども、まあ、要は言ってもですね、やっぱり、例えば私だと順天堂っていうところにいまして、まあ、自分の例えば、実力がそこそこあればですね、まあ、それになんかこう、さらに看板を背負わせてもらっているので、まあ、やっぱり患者さんにとってはそれが大きなことでもあるのかもしれませんけども、私にとってみたら、その看板を取っても、本当に自分の実力があるのかどうかっていうのを、やっぱり知りたくなったっていうのが結構大きなきっかけかなと思ってますし、で、それに気づいたというか気づかされたのは、まあ、私、地元はその福島県ですね、で、南相馬市出身で、で、まあ、ああいう震災があってですね、一気にその人の人生って変わったりするんだなっていうところから、やっぱりそう自分がなんか疑問に思ったタイミングでですね、なんかこう、アクションを起こす必要があるのかなと。 思いまして、であれば、もう本当に自分という存在をですね、知らないところに行ってみて、で、一からですね、あ、この人どういう人なんだっていうのを周りが認めてくれるようになって、自分がやりたいことができるのかっていうのにチャレンジしようと思ったのが、まあ、何ですか、メインの理由ですかね。
2011年の震災で、そういったなんか、まあ、ある意味、転機が訪れて、もう少しのチャレンジっていう話になって、で、WBS、早稲田大学院で卒業されて2018年か。で、カンボジアに行くことに決め、でも結構、順天堂大学カンボジアってなかなかユニークな感じですよね、多分ね。
いや、まあ、やっぱりその時代というかですね、私はアメリカにもその研究者として行ってですね、やっぱりシステムがすごいとかですね、やっぱりお金のかけ方が違うとか、その辺はいろいろもう勉強させていただいて、ただやっぱり、いわゆる最先端のことはやってはいるけれども、それって一部の人だけだなっていうのも逆に感じたし、勢いがやっぱりあるのは、これから伸びていくのはやっぱりアジアとか、例えばインドとかも含めてですけど、そういうところかなと。いうふうに漠然と思っていたので、で、こっちに戻ってきてからですかね、その、まあ、MBA を目指し始めたぐらいの時からですかね、やっぱアジア、やっぱり、面白そうだし、これから伸びてくる。特に私のその小児外科っていう分野は、やっぱり少子高齢化のところに行っても、なかなかニーズがないでしょうから、その子供がいるようなところに、まあ、早く行ってですかね、で、そのなんか自分がパイオニア的に開拓すれば、例えば日本から次来る人たちにとっても、来やすいのかなと思ったので、まあ、アジアは面白そうだっていうところからいろいろこう開拓してたところがありますね。
あ、すごいですね。順大にね、いたら安泰だっただろうにっていう気はするけど、
いや、
まま
あ、
た、そこのチャレンジはどこから来るのかって聞きたいです
で
け
も
ど
別
ね。
に、順天堂が嫌でどうこうとかではなくですね、本当に、自分を試したいっていう、そこが大きなきっかけだったので、まあ、
試したいな。
ね、いや、言われましたよ。やっぱり大学辞めるときにも、いや、お前本当に大丈夫かみたいな、頭おかしいんじゃないかって言われましたけど、ただ、まあ良かったのは、まあ、MBA の学校に行ったときに、まあ同じようなやっぱり話をされるわけですよ。なんでここに来るんですかみたいな。
確かに。
で、いや、こういうことやりたいとかっていうと、もうそれ絶対やった方がいいっていうふうに、やっぱ後押ししてくれるわけですよ。それは医療界の人だと、やっぱりもう安泰でしょうと、ね、言われて、まあ、准教授まで行きました、次はまあ教授ですね、みたいな、そういうところがもう見えてるのに、あえてそれをこう外して、なんでそんなリスクを冒すのみたいな、そういうのは言われましたけど、でもまあ、それはね、まあ、ある程度自分でも自信があったっていうのは、まあ、ちょっと誇りかもしれないんですけど、そういうのはありましたし、まあ、今のタイミングでやっぱりそのチャレンジしないと後悔するのかなっていうのはありましたね。
それは当時おいくつぐらいの時ですか？
37ぐらいじゃないですかね。
なんかでも結局そこに突き進もうとするにはですよね、その自信っていうワードも結構キーワードかなって気は、他はその場合するような気がするんですけど、どうやって自信が手に入れられたとかやっぱあるんですか？なんか結構人によっては自信がないからいけないって結構多いじゃないですか。なん
まあ
でで そんな自
も、
信が、まあまあ、もともと自信過剰な風はあるけどもっていう。
そうですね。それをなんかね、売りにしてるわけじゃないですけど、私やれます的な感じは出してますけど、幸いなことに、まあ、例えばね、よくある医者の世界って、こう、なんですかね、こう、古い組織で、こう、上に上がっていきづらいっていうのを、もしかしたらイメージあるかもしれないですけども、私がいたところは、まあ、実力主義だったんですよね。やればやるだけ、その、なんていうんですかね、駆け足で登っていける感じだったんですよ。なので、まあ、いろんな役職もですね、この年でやらせるかっていうぐらい、本当にもう、早いうちからやらせてもらえてですね。で、医局長っていう、その、まあ、教授の手前の、その、まあ、医局をまとめるっていうことを、やらせていただいたのも、まあ、アメリカから帰ってきて、もうすぐ33ぐらいの時から、6年ぐらいずっとやりましたので、本来やっぱり今の私の年代ですね、40後半ぐらいになってきてからやる職種なんですけど、それをもう33ぐらいの、本当に若いうちにやから経験させてもらったので、 まあ、いろいろ組織のことを考えたりとか、なんかこう、長期スパンであったりとか、なんかその先をちゃんと見越していろんなことを行動するとかですね、なんかそういうことを教えていただいたので、まあ、それもあって、まあ、自然にこう、なんていうんですかね、最初は尖ってたんです、私もめちゃくちゃ。
そんな気がしますね。
こいつは危ないやつだっていう感じだったはずなんですよ。それが、まあ、だんだんそういう大人の社会に揉まれていって、まあ、いろんな経験をしてからですかね。まあ、尖りは取れたけども、ある意味、その自信とかですね、いろんなこう、まあ、安心もいろいろ得られてるとですね、いろんな人がサポートしてもらってとか、いろんなこと分かってきて、まあ、なんとなく自分のことをもう一回振り返ってみたら、まあ、それなりに医者としての、実力もついてきたし、まあ、あとはそう自分でどうやってやっていくかなっていうふうに考えたときに、チャレンジするっていうところにたどり着いたと思いますけどね。
なるほどね。まあ、やっぱその途中の若かりし、ね、段階から経験いろいろ積ましてもらってるっていうのも結構大きいんでしょうね、多分ね。ちなみにその、興味なんですけど、カンボジアのご縁っていうのはどういうとこから始まるんですか？
まあ、ご存知のように、あんまりまだこう法の整備とかですね、いろんな国自体がまだ成熟してないので、いろんなところで、まあ、いろんな企業さんも含めてですね、この国に入ってきやすいっていうのが、まあ、結構あるんですよ。で、特に、医者の免許でですね、日本の医師免許を持っていれば、全く同じようなことが、そのアジアの中でできるっていう国も、もう結構少ないんです。で、カンボジアはその中でもかなりハードルが低くて、日本の医師免許を持っていれば、それをカンボジアできちんと申請すれば書き換えられてですね、全く同じことができるっていう、そういう状況なんです。
知らなかったです。
知らなかったですね、確かに。確かに医師免許ってね、資格だから国内だけかと思いつつ、通用できるところもあるんですね、それ使えるところも。
もちろんシンガポールとかちょっと進んだ国だとちゃんともう一回受け直さないといけないですし、その手続きは大変なんですが、やっぱりまだそこはまあ、カンボジア親日国でもあるということと、そういった日本のやっぱり例えば政府がサポートしてくれたりっていうところもあってですね、いろんなところが割と日本びいきなので、そこをすんなり入れてくれるっていうところがあります。
割とこう、周りからも患者さんからも、同僚の同じドクターからも、こう受け入れてくれる体制っていうのは、早めに整っていたんですか？
いや、私はですね、このカンボジアプロジェクトに実は途中から入った人間なので、で、やっぱりこの病院ができる、2016年に立ち上がったんですけども、その前にですね、もう7、8年ぐらいですね、調査機関であったりとか、あとはこの国に我々のプロジェクトを理解してもらうっていうところが結構時間かかってます。
やっぱそんなもんなんですね。ちなみにあれですか、カンボジア実際に医療で携わってみて、なんか日本との違いみたいなところって、患者さん面もそうですし、多分病院の仲間の違いもね、多分いろんな側面あるような気がするんですけど。
そうですね。まあ、今、うちの病院300人全員従業員いるんですね。日本人含めて。日本人が今25名いてですね。25と275ぐらいが大体その今、従業員の総数なんですけども。やっぱり日本の教育っていうんですかね。初等教育、小学校とか中学校とかでやる、ああいう教育って非常に大事だなと思いますし、いわゆるしつけ的なところですかね。まあ、当たり前に、例えば、こう、物が整ってないのをちゃんと整理したり、取ってきたものを同じところに戻すとかですね、そういったところが、全然やっぱり、こちらの国だとまだまだだなという感じるところがありますし、やっぱり物をですね、こういろんな多方面からいろんな角度を変えて考えてみたりとか、ちょっとロジカルに考えてみたりというところが非常に弱い国民性があるので、同じことを説明するにあたってもですね、やっぱりだいぶ噛み砕いて分かりやすく説明しないと言ったことが全然伝わらないということがあります。
患者さんはどうですか？患者さんの違い。
いや、患者さんも同じで、本当にただ医療ワードを並べただけだと全く理解してもらえないので、でも、例えば絵に描いたりとかですね、あとは違う、もっと優しい言葉で説明したりってことをやって、で、ようやく理解してもらえることもあるし、全然わかんないってこともあるので、本当に今、こちらではですね、一応病院の中では公用語は英語なんですが、対患者さんに関してはですね、通訳の看護師さんが入ってくれて、 で、現地の言葉のクメール語っていうので説明してくれるんですが、はい。なかなかその、まあ、時間もかかったりもするっていうのがあって、1日にその患者さんたくさん見たいんですけども、そう見れなかったりっていうのもあります。あとは、もう大きな違いは、保険制度ですね。こちらは自由診療なので、日本のようにその国民皆保険っていう形ではないですから、ある意味お金が尽きてしまうと治療ができないっていうふうにどうしてもなってしまうというところがあるので、ただある意味、私自身の個人的な感想としては、日本よりも、患者さんは真剣だと思ってます、本当に。
確か
この検査1個いくらですかとかですね、なんでこれが必要ですかっていうのを結構聞いてくるので、はい。そういう意味では、ある意味患者と、まあ、ドクターがあって、医療者が非常に対等な立場で、まあ、真剣勝負を毎日やってるというふうに感じてます。
なるほど。まあ、そんなにお金持ってるわけじゃないですかね。結構高いだろうから、なんでやるのかっていう効果みたいなとこ結構効いてくるんでしょうね。そうですね。なるほど。
環境が違いそうですね。なんかもう、ちょっとそれをそろそろですね、酒井さん、お時間が来てしまいま
早い
し
です
て、
ね。マジですか。確か
あっ
に。
という間ですよね。
今回はだから、なんでカンボジア行ったかで、カンボジアどうなんだみたいな話を少しさせてもらったんで、じゃあ次回はあれですかね。まあ、なんで医者になったんだぐらいの感じでちょっとお話聞いてみたいですね。どうですか、修行さん。ちなみに。他に聞きたいとこと、来週。
やっぱり、自信に満ち溢れた、そこに至る経緯だったり、やっぱり、なかなか、アメリカに留学するにしても、こちらに行くにしても、普通の人ではできない第一歩、大きな一歩だと思うので、そういった自信のつけ方の秘訣とか
自
も、
信の
もう
つけ
少
方。
しも、そういったなんで、ドクターの道を選んだかっていうのに紐づけて聞けたらいいなと思ってます。
興味あります。はい。
ということで、今回、初回、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございま
岡田さんでした。
す。